of Tokyo FM. Ashita o hajimemasho. Misawa home. 4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。いやー、今日はですね、皆さんゲストさんがいらっしゃってるんですよ。だからもう今日はここで終わりということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。ブーッブーッブー
です。お送りした曲はトリビアム2006年発表の名盤クルセイドからアンセムでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今週はこのコーナーから、新不定期応援企画秋のメタル祭りノットフェスへの道。この時期になるとやってくるメタルフェス勝手に応援企画、今年は新たに応援するものが増えました。メタル門外観の方でも名前くらいは聞いたことがあると思われる世界的スーパーバンドスリップノットが主催するフェス、その名もノットフェスジャパン2014、11月15日16日の土日に幕張メッセで開催されるということで、スタジオにはスリップノットの日本版 CD をリリースしているレコードメーカー ワーナーミュージックジャパンの野中さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
そう、すごい最初の出だしから激しいですね、
はい、いやびっくりしました。うおーっていうのからちょっとびっくりしました。
すいません、
ありがとうございます。良いもの聞かせていただきました。
もうあの気合からね入らないとこれは負けてしまうなと思ったので。はい、あの今回のノットフェスってことなんですけれども、はい、どういったフェスなんですか？
ノットフェス、まあスリップノットっていうバンドがまあ主催するフェスでノットフェスっていう感じなんですけども、はい、まあ、スリップノットっていうバンド自体が通常のバンドとはちょっともう異質てる存在感なんですね。まずもってメンバーがもともと9人もいたっていうのと、
多いですよね。
そうなんですよ。であとあの全員がマスク、ちょっと奇妙なあの奇抜なマスクをつけてる、はい、で全員がつなぎを格好を着てやってる、ユニフォームを着てやってる、でやってる音楽も超激烈の、うん、メタル音楽っていうところでですね、はい、非常にあの独特な存在感を持つバンドだったんですけども、まあそのスリップノットっていうバンドが主催するフェスだけあって、はい、いわゆる他にある音楽のロックフェスとかとは全く違う趣旨のものにはなるのかなというところなんですね。
で、
うん、
ちなみにこのノットフェス、日本では今年が初の開催になりますけども、はい、
そうですね、
なぜ今年にやることになったんでしょうか？
というかですね、あの元々ノットフェスっていうのが2012年にあの US で初めて開催されて、はい、まあ、それが唯一のノットフェスだったんですけども、去年オズフェスで、来日久しぶりにやってきてくれたんですけども、その時からまあちょっとキーワードは、もうその時もメンバーがずっとキーワードはもう2014だと言ってたんですね。
その数字に何か意味が、
2014にスリップノットは動き出すぞと。
へえ。
ってことは、まあ、新譜も出るだろうし、ツアーもまた再開するだろうし、というとこで、であればそのスリップノット再始動という、まあ、ちょっとね、前回ちょ以前にあのベーシストのポール・グレイというメンバーがちょっと亡くなってしまって、
そうなんですね、
それからしばらくちょっとあの喪に服すじゃないですけど、しばらくちょっとあの傷を癒すために時間が必要だったんですけども、それをようやく乗り越えて新しいスリップノートがこう動き出すのがこの2014年というところだったので、であればこれはもうここで日本できっちりとその再スタートをドカーンと祝いましょうというところもあって、2014年、ノットフェスも日本でも初めて持ち込んで開催しようという感じになったわけですね。
すごいいろんな深い意味が込められた
スタート
になるんですね。
はい、
楽しみですね。でちなみにあの日本と、まあ、海外とちょっとそのフェスの、ね、雰囲気とかも違うと思うんですけど、はい、なんか日本独特の違いっていうのは何かあるんでしょうか？
日本独特、まあ、ノットフェスでっていうと、まあ通常海外で行われるフェスティバルだとアメリカだったりヨーロッパのバンドだけなんですけども、はい、日本で開催されるっていうことで、まあ、あのメンバーの結構中心人物ってクラウンっていうパーカッションやってるピアロのやつがいるんですけども、
はいはい、
そいつが結構いろんなその国の文化をすごい好きなんですよね。でやつは本当に日本の文化が大好きで、この間ちょっとプロモーションで来日した時も本当にもうやっぱり日本食も大好きだし、日本人の性格も大好きだし、あとそういう日本人がやってる音楽も大好きだしっていうところで、日本人のバンドもきっちりとフェスに、そのノットフェスに出演してもらって、
はい、
US、ヨーロッパ、日本、ガツッとこう一個でこうどうだみたいな、ファミリーみたいな感じで
かっこいいですね、
出せるようになると思うので、そこはやっぱり違うかなと思ってますね。なんであの海外のフェスティバル、特に海外のフェスメタルフェスとかロックフェスとかってあって、お客さんが結構メタル好きな人はこのフェスティバルに行くし、もうちょっとポップなりロックなものはこのフェスに行くしっていうのがあるんですけども、はい、このノットフェスに関しては本当にもうちょっと聞きやすい日本のロック、ラウドなロックを聞くファン子供たちも遊びに来れるでしょうし、スリープノットがもう昔から大好きなもう超どこわな、
うん、
あのファンのことマゴッツって言うんですけども、そうスリープノットのファンのことを総称してマゴッツって言うんですけど、
初めて知りました。
そう、それの人たちも来て、で、まあ、その当然スリープノットも楽しみつつ、日本のあこんなにバンドすげえのがいるんだっていうのも多分体験してもらえると思いますし、非常にね素晴らしいラインナップでもありますし、これは非常に良いかなと思ってますね。
じゃあ初めてあのメタル聴きますっていうような人でも、はい、そつきやすいフェスってことですよね、はい、
うん、
ちなみにあの、まあ、注目すべきバンドっていうのはね、はい、あの他にもいると思うんですけども、
他にもいっぱいすごい本当にすごいラインナップで、あのコーンも出てきたりとか、あとトリビアムっていう僕もちょっとこれ担当させてもらってるんですけど、アーティストとかラムオブゴッドとかも出てきますし、
はい、
まあ、ブリングミザホライズンとかっていう新しいバンドもあったりとか、ファイブフィンガーデスパンチっていう今アメリカですんごい売れ始めてるロックバンドがいるんですけども、そこにまあ日本の今生きのいい非常にかっこいいバンドがいっぱい出てきてくれますね。ワンオクロックですとかシムとかクロスフェイス、
はい、
この辺も海外でもどんどん超やってますし、あとマキシマムのホールムとかマンスとか、
うん、もうもしかしたら海外のバンドさんもすごいけれども、日本にもこんなバンドが
そうですね、
という喜びを、
はい、
感じて帰ることになるかもしれない、
ね、すごい思います。洋楽を好きな人は多分それを目当てで多分行くと思うんですけども、はい、これで日本人のバンドのパフォーマンス見てすげえのがいるなと思ってもらえると思いますし、日本人のファンであんまり実は洋楽聞いてないんだけどっていう人も見てそのまま一日過ごせば、うん、海外すげえなっていう話に絶対になると思いますので、
はい、
それはねお互いが楽しめつつ盛り上がれるかなっていうふうに思います ね、
ねえ、はい、楽しそうですね。であともう一つなんかちょっと気になったのがですね、うん、VIPSS アップグレードチケットというものがあるんですが、はい、これは一体何なんでしょうか。しかもですね金額が10万円、
恐ろしいですよね。
どういうことですかこれは何をもって こんなことに。
結構海外でもこういうのがあるんですけども、いわゆる VIP チケットっていうのは、はい、まあ、こういうフェスだけじゃなくて単独のツアーとかでも各公演でこういう VIP チケットって出したりするんですけども、はい、いわゆるまあチケットを持ってそのフェスを一日中楽しんでいただけるっていうのも当然あるんですけども、この VIP のアップグレードチケットっていうふうになると、まあ、あの例えばその VIP チケットを持ってる人じゃないと入れない、あのスペシャルのエリアがあってそこからステージを楽しめるですとか、あと、まあ、お土産みたいなものですかね、あの通常だったらチケットなんですけども、はい、その人たちはこう肩からよくスタッフがかけてるような
ラミネートパスみたいな、
はい、のがもらえたりとかで、あとこれがまたノットらしくて面白くて素晴らしいなと思ったんですけども、あのメンバーとランチができる
すごい何ランチ？
そうなんですよ。
ランチを食べれるんですか一緒に？で
しかもその、まあ、ステージだけじゃなくて、あのいろんなアトラクションっていうんですかね、こういろんなブースがあって、一つのブースにそのスリップノットの過去のマスク、アルバム出るたびにマスクが変わってきてるんですけども、
はい、
そのマスクとか過去の衣装とかギターとか、いろんなものを展示したスリップノットミュージアム的なものも、あるんですね、そのフェス会場に。
スリップノットランドですね、まるでね。
なんでそこでメンバーと飯を、まあ、ランチを食べて、
うん、
ミュージアムに一緒に行ってメンバーの口からこの時のマスクがこれでなみたいな話を聞けるというですね
そんな本人たちに
すごいですよね。
目の前にいて一緒にご飯食べてなんて、それはね
もうたまんないと思いますよ。
10万円きっと安いぐらいの勢いですよね。
すね、
だって海外に飛行機代で行くことを考えたら、
ね、
もう安いもんでしょ、うん、もうね。
ですよですよ。
絶賛申し込み受付中です。皆さんこれはなかなかないことだと思
います
。
そうですね、確かにちょっと年段的にはうってなるんですけども、ね、あのそれに見合うぐらいのすごいことにはなると思います
ね。
はい、
であともうこれは手が出ないけどっていう方たちは本当にもうあとはそのスリップノットさんのこの、はい、演出を
そうです、ね、
がどんな風になるのかっていうのがもう何しろ私もちょっとこれは楽しみです ね、
ね、そうなんですよね、うん、さっきもあの話したんですけども、まあ、しばらくあの活動が止まっていて、まあ、今年で再始動というところ で、
はい、
でマスクも今一新しておりまして。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で多分ステージセットも変えてくる、でセットも変え、あのセットリストも変えてくるでしょうし、
1日目と2日目が違 う、
1日目と2日目、まあ両方ともテッドラインやるので、ちょっと変えてくるんですね。前クラムそんな方話をしてたので、ただ定番曲は絶対外さないと思うんですけども。
そうなんですね。
そうなんです。なので両日、例えば1日だけ見た人も定番曲は抑えつつこんな曲聴けたぜっていうセットリストになるでしょうし、
うん
うん、2日とも行く人に関しては定番曲は両方とも見れつつ違う曲が楽しめる。
あの曲やったぜってことになるわけですね。
今日やんなかったけど昨日やっ、昨日やんなかったけど今日やってくれたじゃんみたいないうのもあると思いますので、ね、
それは両日みたいに決まってます、
はい、
というわけであのきっとものすごいエンターテインメントも含んだライブショーになるんじゃないかなと。
そうですね、もう彼らのショーは本当にまさにエンターテインメントです。あで、あのノットフェスの今回のお客さんのダークカーニバルのがあるんですけども、
はい、
本当にもうダークなこのカーニバル的な、
うん、
非常にあのいわゆるサーカスとかじゃないんですけども、もうちょっとこう猟奇的というか、
はあはあ、
ホラー的というか
映画みたいな感じですね。
そうですね、
じゃあね、もうね、
うん、なんでその辺の雰囲気も楽しんでいただけるかなと思っておりますね。
わかりました、はい、もう盛りだくさんな感じですけれども、そろそろお時間が来てしまいましたので、はい、最後にリスナーの皆さんにあのガツンとメッセージをどうぞ。
はい、まあ、2014年いよいよスリップノットが動き出します。ノットノットフェスもやってきてくれますし、6年ぶりになる最新アルバムもうですね、ポイント5ザグレイチャプターというアルバムなんですけども、はい、これも10月の15日に発売されまして、その直後にノットフェスで来日するというところですので、
うん、
もうね今年は多分スリップノットが世界中をこうまたグワーッと飲み込んでいくことになると思いますので、そのスタート地点がここの日本になるんだなという形でですね、ぜひあの気合い入れて新譜も聞いていただきつつ、旧譜もちょっと聞いてもう一回予習しつつ、 他の洋楽バンドのね、アルバムとかも聞いて、まだ知らないバンドだらちょっと一曲二曲ちょっと調べてみて、聞いてみて、準備万端でこのノットフェス、思いっきり両日楽しんでいただきたいなというふうに思っております。
はい、皆さんぜひね、チェックも怠らず、そして参加して楽しんでください。11月15日土曜日、16日日曜日、幕張メッセにぜひお越しください。はい、というわけで、今日はワーナーミュージックジャパンの野中さんに日本初上陸となるノットフェスジャパン2014について伺いました。ありがとうございました。になるスリップノットのニューアルバム Point 5 The Grey Chapter から The Devil in I お送りしました。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています。椎名ヘキル見たいラジオ、ここからはヘキオタ紹介していきます。
なんでしょうそのテンション
いやなんか熱く、こうか、ロック魂をね、こう 感じてしまったなと思って、はい、見たくないですか。だって
ねえ、すごく楽しそうですね。
ねえ、うん、どんなショーになるんだろうと思って、やっぱりガイタリさんだから絶対その海外規模の特攻だったりとか、
うん、
そういう見せ方だったりってあると思うんですよ ね。だから本場のものを見たいなと思って、
ね、
今ねドキドキしてたんですよ。
お金があるなら一緒にランチしたいですよね。お金に物を言わせてね。
まあ、そこなのかな。
なかなか10万円ね、なかなかない体験ですからね。
まあできた方はラッキーということでね。はい、ではここでは、ヘキオタ紹介していきます。福地ホライズン、ホライゾンさんからですね。福地ホライゾンさんから、この前送らせてもらった福地ホライゾンです。彼女ができたことを報告させてもらいましたが、その後初デートに行ったんです。でも何も話せなかったんです。恥ずかしさが取れなくて、もう飽きられたらどうしよう。ヘキルさんどうしよう。
ちなみにこの方、補足しますと、前回ねいただいたお便りでは、あのファンになったきっかけの一つが、あの好きな子に告白するかでモヤモヤしていた時にジャングルライフ、
うん、
で元気をもらって頑張って告白できましたっていう方だったわけですよ、
うん、そう、それで OK もらいましたってね言ってね、喜んでらっしゃったじゃないですか、
はい、
だけど何も話せなかったって。
緊張のあまり。
まあでも好きな人の前だと最初のデートはそうかもね。
ヘキルさんはどんな感じですか、好きな人との最初のデートって。
最初、うん、確かに何を話せばいいのかなっていうのは、意外と相手を、相手の出方をこう伺ってしまうかもしれないですよね、うん、
デート行く前に今日何話そうとかいろいろ考えてたりしました。
あんまり考えてない。
考えないんだ。
でもなんかこう共通の、知り合った時のなんかこう共通の話題とかってあると思うんですよね、
うん、
だからそういうことから知人の話から入ったりとか、あとは一緒に映画とかを例えば見に行って、その映画について話すとか、うん、なんかそういうことからでいいんじゃないかなって思うんですけれども。
何か共通のもの。
うん。これメールとかもでもしてらっしゃるんですよね、きっとね。
きっとね。でもなんかまだ若いのに飽きられちゃったらっていう発言がなんかね。
そんな弱気でどうするんだ。
相手の好きなことでも聞くといろいろ生き生きと話してくれるってよく言いますよね、
うんうんうん。なんか自分のことを話そうとするよりも、彼女が話したいことをどんどん聞いてあげる、うん、聞き手に回るっていうのはどうですか？
お、
男の人は、まあ、話し上手の人よりも、あの、聞くのが上手い方がモテるよね。
そうですね。
そうそうそうそう。
ね、うん、
あの、女の人って男の人がうんって言う間に10秒ぐらい言うと思うんですけれど。あの、多分そんなに深い内容じゃなくても、
う
ん、
ただ聞いてほしいっていう時もね、
聞いてますっていう態度を取った方がいいと思う、うん、そうそう、女の子はやっぱり喋りたがりだから、うん、できるだけ喋らせてあげるといいかもしれないですよ、うん、
ね、
うん、ちょっとまださ、まだそのあの弱気になるとそれがしょんぼりしてるように映っちゃったりするから、
そうね、
あの意外とね、カラッと、うん、カラッとしてた方がいいよ ね。
なんか重い表情してると、
うん、
なんか、あ、私のこと嫌いなのかなっていう誤解を与えると一番まずいですよね。
とかつまんないのかな、そうそうそう、つまんないって思われちゃうとね、とかって思われちゃうからね、うん、
楽しい感じはもう、
あのね、意外と、うん、あの、僕はマイペースなんだっていう感じで言った方が、
マイペースっていうか緊張してるんですよね。
そうそうそう、緊張してるけど、うん、でもまあこれが自分のペースなんだみたいな感じで
先に出した方がいいってこと。
そうそうそうそう、うん、思わせといた方が楽じゃないですか。
後でね、確かにね。
そうそう、
はい、
なのでまだまだこれからなので、うん、今あのいろんなところに一緒に行っていろんな思い出を作った方がいいと思いますよ。頑張ってくださいね。はい、というわけで、以上ヘキオタでした。
そして集いしスターダスト、100年目の目覚めに呼ばれて男たちは
ジオネーム広島買い出し機構さんからのリクエスト、テレビアニメジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースオープニングテーマスタンドプラウドお送りしました。
見たいラジオ。
プレゼンツ C のヘキル見たいラジオいかがでしたか。ラジオネーム友蔵さんからいただいた C のヘキルベストソングリクエスト、赤い花を聴きながらエンディングのお時間です。はい、というわけで今週はですねノットフェスについてねいろいろお伺いしましたけれども、いやーなんか盛りだくさんで本当に早くなんかこうみんな見たいんじゃないかなと思っております。私も見たいねこれねあーできればプレミアムチケット
10万10万の、
うん、いやもうそれじゃなくていい半分でいい
半分ってどういうこと半分ってない、まあ、何段階か
そう何段階かあるからね
バージョンがあります、うん、はい、
どれかどれかで
アップグレードチケット
一番あのスタンダードなのでじゃあはい、というわけで番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080東京 FM シーナヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手はシーナヘキルでした。それでは最後に今週のシーナの見たいノットフェスに行ってみたい大大ヘドバンし放題じゃーブワーシーナヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
東日本大震災復興支援チャリティー骨髄バンクチャリティー第46回オープントーナメント全日本空手道選手権大会、極むれば心あり、東京 FM 公演で10月25日26日東京体育館、チケット好評発売中。新曲新会 03-3268-5671。
皆さんが聞きたいラジオ、見たいテレビってどんな番組ですか？子供も大人も安心して楽しめる。うんうん。人を大事に思ってる。は るほど。そして自由で夢がある。ラジオ、テレビをもっと楽しむために私たちはあなたと放送局の架け橋になります。 BPO